はいどうも、漫画軍始まります。こんばんは、タイガです。
タッキーです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、久しぶりやな、タッキー。
久しぶりですね。
1ヶ月ぶりぐらい、
うん、
無事やった。
無事でしたよ。無事とりあえずは無事です。ただやっぱこうね、ウイルスの影響はやっぱこう仕事にすごい来てるんで、今
今まだ忙しい？だっけ。
忙しいっすよ。
あ、まだ忙しい。
まだ忙しいっす。
あ、そう。
むしろどんどん忙しくなってます。
そんなことあんの？
いや、ほんまにね、ちょっとまあ、ちょっと仕事のことはあんまりね、語れないんですけど、うんうん、にしても、いやまあ、もうこっからやっぱり、そのいろいろオンラインっていうね、うん、サービスとかをこう特化していかないといけないと、うん、いろんな幅広くね。
うん、
だそこにちょっと関与してしまってるんで、もう一からこう構築していく感じですよね。
タッキーが一から構築する役やんな。
まあまあ僕だけではないですけど、もちろん、うん、でも結構その何て言うんですか、そういう機器のこととかをこう社内でこう分かってる人っていうのはそんなにいないので、やっぱりそういうところでどうしてもこう僕が入らないとこうまとまらない部分も多少あるみたいですね。う
ん、ああなるほど。
うん。
忙しいやな。
いや結構ね、もう毎日も朝から晩まで、うん、休みもだ、今日今週たまたま、
うん、
昨日ようやくこう動画の作成が完了して、
うん、
ほんまに久しぶりに今日休みなんですよ。
あ、そうなんや。
こんなにゆっくりとしてる日は結構久しぶりで、
だって今日収録しようっていうのも別にたまたまやもんな。
まあまあまあまあ、そうですね、うん、だからほんまにタイミング良かったです。
ああなるほどな、うん、そうか。じゃあ無事やったらまあええわ。
まあまあ、コロナにはだから関わることはなかったですね。
別にその車にひかれたりとかも
してそっちもあるんですか。そういう全体的にあるんですね。
全体的に定めとして
ああなるほど、ね、あそこはね結構普段から気をつけてる方なんで、
うん、
大丈夫なんですよ。
電車待ってる時後ろから押されたりしてない、は
い、してないです。
あ、してない。
あのもし押すような人が出てきたら僕はそれを察知できます、
うん、あ、嘘。こうかわす
そうそうそうそうそう。いや結構ね、あのこれちょうど最近
そんな、いや、買わせる？
いや、結構ね。
音もなく忍び読んで、あいつらは。
そうそう、そうなんですけど、うん、結構あの、ちょうど社内でも、そういう話を、たまたま最近したことがあって、
そんなこと
は僕結構危機感持って一応生きてる方だと自分では思ってるんですよ。
まあ、そういうイメージはあるか、俺。
例えば、まあ、ちょうどそれ話した内容っていうのが、
うん、
横断歩道を、うん、で、こう、信号待ちしてるときに、
うん、
普通の人は、うん、まあ、別にこうバーッと立ってるだけじゃないですか、うん、赤信号、
うん、
ね。でも僕は一応こうラフに、まあ、スマホとか見るときもありますけど、
はいはい、
それをしながらももしかしたらこの目の前をこのものすごいスピードでブンブンブンブンこう通り過ぎてる車が何かの拍子にこっちに来るかもしれんと、
はいはい、まあ、まあそれを思うわ俺も。
そうでしょ、
思う、うん、
でそれを思ってるのが当たり前だと思ってるんですよ、
うんうんうん、
絶対ないとは言い切れないじゃないですか、うん、だって何もないじゃないですか、あれ基本道路ってそのガードレールがあるとこやったらまだしも、
うん、
ないとこもいっぱいあるじゃないですか、うん、でも結構な距離感で目の前をブンブンブンブン通っていくわけですよ車が、うん、なんでそれを世の人たちは危機感持ってないんやろっていうのが僕の方持論なんですよ、
うんうんうん、
でもこれを言うと、まあ、ちょっとその社内でも、言うた時には、
うん、
怖っみたいな、
え、
息苦しくないみたいな。
タッキーの生き方が怖い。
そうそうそうそう。ちょっとなんか神経質すぎませんかみたいな風に言われて、いやいやでもそんないつ降りかかるかわからんから。
俺もでもちょいちょい思う方やで、そういうの。
ほんますか、
うん、いや、そう、あ、今これちょっと危ないからちょっと一歩後ろ下げ
た方かな。いや、そうそう、うん、そのレベルですよ。僕もそのレベルなんですけど、うん、意外とでもこれを僕の会社ではあんまりこう受け入れてもらえないというか、まあ話した人その一部ですけどね、
うん、
意外とこう世の人たちはなんかもうこの当たり前というか事故なんてしないとか、なんかちょっと平和ボケしてんちゃうかなみたいなのは思うんですよね。
じゃあちょっと試そうかな、これからタッキーに。
ん？
なんか電車待ってる時になんかいつ後ろから押されても、
はい、
買わせるっていう自信がまたきあるわけやんか。
そうそうそうそう。
だからちなみに明日何分に電車乗るとか後で教えてもらっていい？
ああいいですよ、うん、ああ、まあ、それでも言われたら僕めっちゃ明日の朝警戒してます
よ。明日っていうか毎朝、
毎朝
毎朝と毎晩何時ぐらいに電車乗ってるよみたいなことを教えてくれたらいつ行くかは言わん。
なるほどね。これは1年後かもしれないし。
そうそう、はい、タッキーが何気なくパッて振り向いたら後ろで俺がこう両手をこう上に上げて待ち構えてるかも分から
ない
、
ね、それもし大河君押して僕そのまま引かれたらもう最悪ですよそれ。
俺はでも嘘つき、
嘘つき、
泣き顔に向かって、
おいさんよけるって言うたんや言うて
絶対ニュースちゃう、俺はちゃうね
ん、はめられた、
よけるって言ったんや
ニュースでね。
ほんまに頭いかれてるやつやな、あれ。
犯人はこう供述してます、みたいな。
約束と違う。避けるって言ったって
。いや、やばい、やばいやつとして、もうね、大学の名前が世に知れ渡ってしまいますね。
まあ、でもちょっとまあまあ、機会あったらちょっとやってみるわ、俺。
いやいや、いいですよ。うん、ほんまに。うん、あの避ける自信はあります。
でも避けた場合は俺がその勢いで線路に落ちるからな。
いや、まあそのはあの
命
取るかい、ね、いやだから僕がもう一個プラスして、うん、その避けてスッとこう腕をこう止めるのも、
なるほど、なるほど、
うん、でその後言うセリフとかもちょっと考えておきましょうか、
うん、あそうやな、うんうん、
せっかくやからなんかかっこいいじゃないですか、
う
ん、
でもこう腕パッて伸ばした時に横におった女性の胸とかを触ってしまうという危機感でもちょっと考えておきましょう。
なるほどね。
なるほど。って言ってそんなバーンって突き飛ば
され
て、
その女性に、
そうそうそう、で線路に落ちるみたいな
パターン。ああなるほど。
そうそう、それ連鎖やから。
ほんまっすね、それはそこまで想像ちょっと追いつかなかったです。
いやーって言ってって押される
。もしかしたら押そうとする人自体が女性でその胸を掴んでしまうこともありますもんね。
だから俺が押すとは限らんから、ね、
確かに確かに。
俺の視覚が襲ってくるから、タッキーに。
あ、タイガ君が用意した。
そうそうそう。
いや。
何分にちょっと。
はい。こいつを。
タッキー押してって言って。今、タッキー気緩んでるはず。よし、今、いけ、いけ、いけ。あ、お前もがれた。
いやーって。いや、一回そんなね、漫画みたいな、ラッキーに会ってみたい。で、あとね、ま、なんか、ラッキーって今言いましたけど、うん、あ、これ、ま、話がガラッと変わっちゃうんですけどね、うん、漫画とかアニメで、うん、女の子キャラのおっぱいを偶然わしづかみしてしまう描写が結構あるじゃないですか。で、あの時、もみって、こう、大体こう、もむじゃないですか。はいはいはい、なんかこう、掴んだ瞬間の、うん、多分、まあ、0コマ何秒の出来事として描いてるのかもしれないですけども、うん、見てる側からしたら結構しっかりと数秒もみもみしてるわけじゃないですか。
う
ん、
あるよな、確かにそういうの、
はい、
う
ん。もっと早いやろ、みたいな。その2回もむぐらいの余力あるんや、みたいな。女の子どんだけ鈍感なん、みたいなのと、あと、大体こうブラとかをしてるわけですよね、うん、女性って普通は、うんうんうん、そんなにもみもみしなんかこのあの柔らかい感じになれへんやろっていう。
あれ生乳のもみ
そうそうそうそう、全部ノーブラ設定なはずなんです、うんうん、あれはおかしいなっていつも
ノーブラ世界の話なんです
。そうそう、全員ノーブラだからあんな弾力のあるね、もみもみ
プルンみたいな感じやもんな、
柔らかそうな感じでわしづかみしてるじゃないですか。
確か
に。ブラしてたらあんなことなってないと思うんですよ。
でも俺昔小学校の3年生ぐらいの時に、
はい、
まあ、俺塾通っとってやんか。
お
で、それ電車乗って行く、ちょっと離れたところまで行く塾やって、
はいはいはい、
でまあ大体塾って夕方ぐらいで、
うんうん、
いつも俺が行く時に帰宅ラッシュと重なんねん
か。ああ、まあそういう時間ですよね。
だからいつもぎゅうぎゅうの電車に乗って
しま
って、で俺もある日その塾行くって言って電車乗った時に、
はい、
まあ、俺その斜めかけのカバンをいつも持っとってんけど、
あ、大河君が、はい、
でその時たまたま片方にだけかけてて、ちゃんと斜めにかけんと、
はい、
でそのまま満員電車に乗って、
うん、
そしたらこう満員電車で揺られる中でこうカバンが持っていかれそうな。
ああ、ありますね。
で、もう俺その時身長も低いから、もう周りにこう大人に覆われてるような状態 で俺カバン持っていかれそうやから、うん、ずっとカバンをこうやって引っ張っとって、
うん、
持っていかれへん、
はいはい、
そしたら斜め上らへんから、
はい、
もうみたいな声が聞こえて
何それお
で俺なカバンが全然なんかに引っかかって全然持っていかれへんなと思って、はい、で、あーもうって聞こえたからパッて上見たら、はいはい、俺横におった女の人の乳を下からずっと
こ
う、押してて腕で
マジっすか
おっぱいを持ち上げるようにそういうラッキーが昔
それは結構、うん、あの感じてるんですかその感触というか
いや俺の腕にいや俺も、うん、だからもみくちゃやから何がどうなってんのか分からんまま腕を引っ張っとったら、うん、それがたまたま
ずっと乳
身長の低い俺の腕がおっぱいを下からこう持ち上げるっていう動作をずっとやってて
でもそれ女性が「あもう」って言うということは、うん、何かしら感じてるということですか
あ女性が、
はい、
あ女性はもう完全に頬分からん
ほんまですかほんまに小3でそれを感じ取った、
うん、吐息がもうポワーッと白い吐息がポワーって見えてた
それこそアニメや
なんかあもうカバンじゃなく乳が引っかかっとってなと思って、
ね、おうおうこう引っ張ろうとしたら乳があるから引っ張りきれないみたいな
そうそうそうだからこうスッとカバン昔はカバン持ってきこれ取ったはずや
け
ど、うんうん、乳が腕に引っかかっとった、
ねはいうん、それは、うん、それで終わりですかその後なんか女性に言われるとか
あちょっとトイレおいでよみたいな、
はい、いやいやなんでやそれ犯罪や女性側が犯罪者ですよそれ
いや別にその時はもうそれであっしまったってなっただけ
ああまあその時はだからそのさすがに小3の大河君は、うん、なんかエロさというか
そういうのはなかった特になかったなあの時は、うん、でも後になって思い出せばあれで何回かできたなみたいなな
るほど
それが中学生の俺やったらそれで何回もできたかなと、うんうん、
それぐらいでいけますよね
そうそうそうそう
中学生やったらいける
そう
そういうラッキーは一回もないですね、
うん、いやでも俺もだからそれぐらいやねだからそれをほんまずっと今大事に抱えて
る、うん、いやこの30何歳
そう何年かあの時のラッキーをずっと今だに大事に抱えてるから俺
もう今できないですからね その身長じゃないですから
ないからないから
う
ん、2メーター50ぐらいあるやつじゃないとそれ
ができないからそんな大女の父は別に、ね
うんうん、そうそうそうそうちょっと怖いし
怖い、ね、
こんなでかい人おる父どころの騒ぎちゃうから
で絶対にガタイもこのいい感じのマッチョな女でしょうから
そ
う
そ
う
そ
う
おいって言われてああもうじゃなくて
絶
対頭こうわしづかみされてこうやって持ち上げられて
あんた痴漢
するわけない
し怖い怖いなんでこんな痴漢話なん
まあねまあまあそういうこともありますけれども、はい、先週、アナウンスした、
はい
ネガポジの配信版ジャンプナイトの話で、
はい、
ちょっと続報がありまして
お、
まあ、あのツイッターやってる人は知ってるかもしれないですけど、
うん
前の時はあのアーカイブ残しませんと、
はい、
なんか生で見れなかった人はもう見れないですみたいに言ってたんですけど
ああ
実は、まあ、あの限定公開で残すという方針になりました
お
なので、まあ、普通に検索しても見れないけど、うんまあ、僕に例えば、まあ、この漫画群のアドレスでもいいですし、
はい
まあ、ツイッターの DM でも何でも何かしらで僕に直接連絡をくれれば、
はい、
そのアドレスを教えますんで、
うんうんうん
まあ、そこからアーカイブ見れるようになります、
うん
はい、
でその教えていただいたアドレスを、
うん、
ここで見れるぜみたいなんで拡散するのは、う
んああ、あかんのん
それはダメ。
そう一緒やろ。結局な。
一緒ですけど。
そう。
まあ、どれだけ発信力のある人がそれするかわかんないですけど、うんそうそう、まあ、一応じゃあ、ご自身だけで楽しんでねという。
そう。
あそういうことですね。
一応、まあ、ま、なんか漫画のコマとかいっぱい使ってもらってるから。
はいはいはい。
まあ、よっぽどのことがない限り、そういうのってバンされへんもんやと思うけど、
はい。
まあまあ、念のため、
まあまあ。
限定公開という形を今回取らせてもらって。
わかりました。
ということで、
はい
はい、まあまあ見たい人はまた連絡ください、
はい、ぜひお願いします、
はい、であとですね、
はい、
これ先週か先々週に言ったあの僕がアイコス買った話、
はいはいはいはい、
でまああの時は僕がなんか水色のなんかキャバ嬢カラーみたいなのを間違えて買ってしまったみたいな話をしてて、
うんはい、
でそしたらツイッターで、まあ、何人かの人がキャバ嬢カラーってこれですかみたいな、
はい、
で、まあ、まさにそれですみたいなのをあげてくれ
みんなすごいな
感じ取ったんやけど、
はい、
あのまあ、最近よくコメントというか、
はい、
ツイッターでコメントしてくれてる慎吾さん、
はい、
まあ、ほんま最近よう名前出してねんけど、慎吾さんが、
はい、
いやこちらではみたいなのを画像をあげてくれたのが、はい、もうラメ入りの真ピンクみたいなアイコス。
これはキャバ嬢っすね。
もろ、はい、だってもう、この商品名が、キャバ嬢人気カラーアイコス3、キャンディーピンクカスタムっていう。
いや、もうキャバ嬢ってついてる時点でもう、うん、それ専用じゃないですか。
狙い定めてるよ、やっぱ。だほんまな、アイコスっていろんな色あんねんけど、はい、多分俺こんな色ってないんちゃうか
な。こんなん見たことないですよ、僕。
そうそう。だから誰かがほんまにオリジナルでカスタムしたやつやと思うね。
あ、え？カスタム？
公式のもんじゃなく。
え？そんなことできるんですか？
そう、一応ね、これいろいろ公式で買える別の色みたいなのがあって、
はいはいはい、
それでなんかこのカバーの色変えたりとか、
あ、
へー。キャップの色半分変えたりとかっていうのはいろいろできんね。
知らなかった、うん、そんなカスタムできるもんなんですね。
そうそう、やけど多分公式にこの色は多分なかったと思うねんな。
ほんならじゃあもうどこかの誰かさんがもうキャバ嬢に向けてこれを、
うんうん、なんなんそいつ。
何目的。
あ、キャバ嬢にプレゼントしようと思ったんかな。
あ、
うん、
あのまあ、そうか、キャバ嬢も結構タバコ吸う人多いけど、うん、その人、うん、もう大体がもうアイコスになってるってことですよね。
そうそうそう、でプレゼントしようと思ったけど、はんはんはん、いやいや、いらんよって言われて、
めっちゃ悲しい。
そうそう、でなんやねんと思って、まあ、メルカリかなんかで売った
から、うん、あ、これ1台限定ですか。
いや分からん、どうなんやろな。いや
もっと、いや、まあ、写真見る限り結構なクオリティやから。
量産してんのかな。
量産してもいいんちゃいます。
じゃあキャバ嬢に送り回ってるやつなんかな、
う
ん、
ああそういうこと。
君だけ作ったよって言って。
そんなやつ
気持ち悪い。
それのためにこれ作ってる。めっちゃ大変やん。もう それもう普通にネット販売ずっとそれでやってる方がいいでしょ。
まあ結構な、これ普
通の。いい値段しますね。
倍近くの値段するから。
あ、これ倍近いんですね、値段が。
そう、普通やったら1万ぐらいやから。
ああ、じゃあ高いわ。
そうそう。
いやー、すご、
はい。これね、まあちょっと慎吾さん。
こちらでは。
まあ、いいかわからんけど、はい、この画像、またホームページの方に載せさせてもらいますんで。はい、まあ、気になる方はまたホームページの方、覗いてください。
絶対買わないでしょ。
まさにキャバ嬢。
キャバ嬢。まさに。
うん、
まさに。
ラメ入ってるから。
タイガ君が間違ってこれ買ってたらちょっと異常ですけどね。
そうやんな。
はい、あ。
そうやね。まあまあ、こういうな。
はい、はい。
まあ、皆さんいろいろ話拾ってくれてるんで。
いやー、本当に、なんか素敵ですね。なんかこうやってこう、リスナーに、あの、愛されてるタイガ君が、なんかこう、ちょっと素敵やなと思ってしまいます、僕は。
意外に愛されキャラなんかな、俺。
自分で。
あんま、はい、そんな感じせえへんかったんやけどな。
なんか、憎めない感じなんでしょうね。
憎めない感じ、うん、あんま俺そんなタイプじゃないんだけど。憎めない感じとかあんま言われたことない。
ほんまですか、うん、なんか何を言うても、うん、なんでしょう、こう、なんかこう、冗談というか、面白話になっていく感じ。あ、まあまあまあ、
それはね、
うん、
それはそうやけど、うん、まあ、もしかしたらそれがちょっと鼻につくみたいな人もおるんちゃうかなぐらい思ってんねんけど。
あ、そうなんですか、
うん、
そんな人いないですよ。
いやいや、おるおるおる。
自信持ってください。
愛され、愛されキャラではないよ。
もっと自信を持って自由に発言してください。
自由にまあ発言してるんやけど、愛されてんのかな、これ。最近お便りもないし、
ね。寂しい。え、どれぐらいないんですか。
どうやろう、でも下手しい1ヶ月近くないかも。
いや結構ないですね、
うん、
寂しい
寂しいな。
ちょっとじゃあもし、
うん、
あのこれ聞いて、
うん、
くれた方、あの大河君を慰めるつもりで、
そうね、俺との愛の確認作業って思ってくれてもいいかも。、うん、
それ言ったら余計来ないかもしれないですけど、
お互いの愛をね、
はいはいはい、まあまあそうですね、まあ、ずっとこの漫画群を聞いていただいてるね、
うん、
特にこの長いリスナーの方とかはちょっとぜひ、ね、
はい、
もう一度、
はい
はい、
お便りの方、まあ、リクエストとかもね待ち受けてますので、
はい
はい、メールアドレス漫画群 2@gmail.com までお便りください、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。さあということで、
はい、
本題入りましょうか。
はい、いや待ち遠しいかな。
まあ今回、今日は漫画群なので、
はい、
まあ、一つの漫画を取り上げて語ろうということなんですけれども、今回はですね、リスナーのおしりダンディさんからリクエストいただきました、
はい、
カンカン橋を渡って
よ、
はい、草野義美先生の作品ですね、
はい、
でまあ、これがまあ、おしりダンディさん曰く、
うん、
実質ハンターハンターだという噂があるという。
あ、そんな話ありましたっけ。
そうメールではそういうふうにおしりダンディさんが言ってあって、
はいはい、
まあ、じゃあその真実どうなのか突き止めてみようじゃないかということを、はい、今回読んだんですけど、うんうんうん、まあ当たらずも遠からずやんな。
まあ確かにそうですね、
うん
うん
うん、このまあ絵のタッチは少女漫画やな、
うんうんうん、
でまああらすじ的に言うと、
はい、
あ、そうか、あらすじも一応
ね、
改めて言っといた方がいいか、
はいはい、
カンカン橋を渡って、
はい、
どこにあるかな、
結構開いてますねウィンドウ、
そうやね、あ、ちょっとパッと出てけえへんな、うん、じゃあもう
大河君の
記憶を頼りに
言うわ、はい、あらすじを、
まあ、なんかある地域、川波と書いて川波っていう地域と、うんうんうん、
はい、
川東と書いて川戸と呼ばれる地域があって、
はい、うん、
で主人公の女の子は 川波出身やね、
うん、
で川波出身の女の人が川戸にある、
うん、
その旦那の家に嫁いでくる、
はい、
で、まあ、最初1年ぐらいは普通に過ごしとってんけど、
うん、
なんかだんだん嫁から私いじめられてるかもシュート目からいじめられてるかもみたいな話ことを気づき始めて、
うんうんうん、
でだんだんなんかいろいろ話進んでいくうちにどうやらそのシュート目は、
はい、
川戸一のお根性、
ほう、お根性、
まあ、お根性っていうのはまあ意地悪なやつっていうことが明らかになってくる、
はい、
でまあその川戸一のお根性のその意地悪をこうどううまいことかわして、
はい、
でみんなとうまいことやっていくのか、
はいはいはい、
みたいなのが導入のストーリー、
ね、まあそうですね、はい、
でまあここまで聞いたら、
はい、
まあ結構まあ例えばレディースコミック的 な、
うんうんうん、
なんかちょっと青年誌でやってそうな嫁姑問題の話なんかなっていうふうに思うねんけど、だんだんこれが心理的な駆け引きとかになってい って、
はいはいはいはい、
でも最終的にはもう少年漫画みたいな大団円を迎えて終わるっていう流れになっていくねんけど、
ね、
はいはい、だからまあそういう意味では少年漫画的要素と心理的な駆け引きがあるっていうので、うんうんうん、まあハンターハンター的な要素がないこともないな、
まあ確かにそうですね、うん、念能力が出てこないぐらいじゃない
ですか、そうそうそう、いやでも俺なマジで、
はい、
途中で誰だっけ、一芸、
はい、
あの一番ラスボス、
ラスボス、ご神祖様、
ご神祖様、
ご神祖様、
ご神祖様がピシって顔割れたとことか
最後で、
そうそう、俺な途中であれ出てきた時に、
はい、
あやばい、なんか開眼するというか
いやいやいや
俺ハンターハンターみたいって聞いてたから、
はい、
あマジでこれ能力バトルになっていくんやと思って、
はい
はいはい、ちょっと読んでてんけど、
はいはい、
まあまあ実際はそんなことはなかったけど、ただの厚化粧
そうっすね、厚化粧すぎてお面みたいになってて、
う
ん、
そうそう、
それが割れるっていうね、うん、はい、
っていうだけやってんけど、
いや若干僕も思いましたよ、結構中盤あたりで一回、
うん、
ピシってなるんですよね、おでこが、うんうん、何回かおでこだけピシピシ横に線がいってるシーンがあって、うん、はいはい、うん、これはだからほんまに開眼するかもみたいな可能性はどっかで思ってました、
うん、妖怪化するというか、うんうんうん、なんか
なんかほんまの姿があるんやというのは思ってましたね、
うん
うん、
まあでもまあそういうのはなかったけど、
はい、
まあなんか展開がでもやっぱり結構 読者の引きつける展開が上手やなと思ってほんまに今言ったように最初ってただのほんまに嫁姑問題やった
やん。いやそうですよね、
うん、しばらくは、
うん、
でもなんかだんだんそれがあの嫁し、まあ、姑問題が、
はい、
あのこう進んでいく中で嫁もどんどん成長していって、
うんうんうんうん、
で実はその姑との関係性をうまいことするっていうのが、
はい、
最後の目的ではなく、
はいはいはいはい、
なんかラスボスみたいなのも出てきて、
うんうんうんうん、
でその地域一帯のこの、
はい、
その地域一帯がその嫁姑問題を抱えてる人間がいっぱいいる地域で、ね、
うん、
その成り立ちとかまで歴史を遡っていく、世界が広がっていくよな、どんどん
そうですね、広が、まあ、一つの町の話なんですけど、ずっとその町が抱えてる、うん、あの問題、うん、闇に突っ込んでいくっていう話なんですよね。
な、最初は一家庭だけの問題なんかなと思ったら、うん、だんだんそういう広げていってっていうやり方がなんかうまいなと思って、
いやなんか確かにね、その、まあ、嫁姑問題っていうのはもう、うん、もうずっと昔からあるわけじゃないですか、うんうん、でもいろいろ取り上げられてて、でこの中で、うん、なんでしょう、こう、あ、少女漫画チックな絵で始まって、うん、で、ああなんか、まあ、お母さんも確かにちょっとこうなんか裏があるんやろうなみたいな感じのとこから、うん、キャラクターの顔とかね、うん、デザインがそうなってて、
黒目しか
そうそう、もう僕なんか正直お母さんのキャラクターが、はい、もうなんか最、なんかほんまに一巻の最初の数ページだけ若干白目があるんですよ、う
ん、あ、ほんま
若干白目があるんですよ、うん、でも一巻のもう序盤が過ぎたあたりから完全に全部黒目になっててこれ宇宙人やないかとずっと描き方が宇宙人の目、
うんうん、
あのベターなね、
だから、まあ、でも感情が読めない顔にしてんだ
よな、まあそうなんでしょうね、うん、なんか裏があるんだろうなというのは感じさせるなとは思いつつ、
うん、
でなんかこう僕この漫画のなんか、うん、あ、すごいそう思ってきたかみたいなのが面白かったなとか、番付にしたのが面白かったんですよね、
はい、はいはいはい、
うん、だその主人公の、うん、女性が萌えっていう女の子でしたけど、
うん、
その子があの、まあ、この、ん何でしたっけ、カワット、カワット、カワットの、一番のお根性、
うん、
意地悪な姑のところやから、うん、そいつはこうやっぱ番付として辛い思いをしてる嫁の番付として1位じゃないかというふ
う
に思わせるけど実際4位だと、
そうやな、
なんかそういうとこもちょっとミソやなみたいな、なんかそこら
辺まだ上がおんねん、
そうそうそうなんですよ、でなんかそこから、うん、あのまあ、番付なので、
うん、
4位が主人公やとしたら、まあ、それ以外の5位からねこう10位やで1位もいて、
うん、
っていうところでなんかこうその番付がすごい僕キーやったなと思ってるんですよね、
うんうんうん、
でここでこう、まあ、話が進むにつれて、うん、こうまあ、5位の人と知り合い、
うん、3位
ゴンドキさん、ゴンドキさんねなかなかの切れ者、うん、ゴンドキさんもそうですし、3位のもう、
うん、三井さん
に忍耐がすごい三井さん、
うん、
いじめに耐え抜くとか、なんかそういう、こう番付の、
うん、
あの中で仲間を増やしていく感じ、
うんうんうん
うん、なんかもうそれがまあ最終的にこうつながっていくじゃないですか、なんかもうすっごいバトル漫画の要素やなと思って、
うん、あれもすごいよな、まあでもまあこれ、まあ、言うときますとこの話の性質上絶対ネタバレ起きるので、
ああ
のリスナーの皆さんはあのもし読みたいという人は、はい、あの耳の中に溶かした鉛を詰めて
それもいや止めたらいいじゃないですか
耳を封じ
てなんで一回溶けた鉛入れるんですか、もう二度と分かんないですよそれ
聞かないようにしてください、
ね、は
い、
まあ、一時停止していただいてね、
うん、ネタバレはかなりしますんで、はい、そうだよね、まあ、この番付でも結果的にこの番付自体も仕組まれたもんやったんよな、
あ、まあまあそうなんですよね、うんうんうん、ラスボスによって、
ラスボス、
いや、あ、違う、あれ
姑さんやな、
主人公の姑さんですね、姑
さんが、
うん、
かなりの切れ者やから
いやもう最後の方ね、うん、いや途中までは、うん、あのその姑が、うん、いや確かに頭の切れる、
うん、
こう意地悪なことしてくる、こう遠回しにね、こうねちねち計画を練られた感じでこう、あの時のもう何ヶ月も前の出来事が今ここに繋がってくるんやみたいな、そういう巧妙なことを考えるおばちゃんなんやと思ってたら、ものすごい話になっていくじゃないですか。
計画は30年前
だったそうです。だからあれって、だから結局、その、萌えっていう嫁を、その、まあ、どういう嫁なのか、まあ、その、萌えが嫁ぐまでのこととかは描かれてないんで分かんないですけど、その、姑はずっと自分の後継ぎを探してるようなことですよね、あれって。
そういうことよね。
で、それに、萌えっていうのが、かかったと。でこうある程度いじめ抜いていじめ抜いて、でそれにこう歯向かってくる感じから、萌えなら可能性があるかもしれないみたいなのを見出して、なんかちょっと否定関係みたいになって
るじゃないですか。そう
そうそうそう。あれもね、なんかすごいなと思って。
一回萌えが姑化する時期あった
から。ああ、そうですね。
お根性になってしまう時期があったから、一回な。
そうですね。
でも萌えは、あ、いけないっていうので一回それで立ち直って成長するのよ。
はいはいはい、そうそうそうそう。
なんなんそれ。
いや、なんかね、いや、突拍子もないじゃないんですけど、なんかこう
変に理にかなってるのがムカつく、
そうね。
何変に筋通しとる
そうそうそうそう。いや、まあ確かに、あの、あれだけお根性とバチバチやっていって、言ってたら、まあ鍛えられて、そのお根性のようになってしまう。なんかその、主人公の萌えも、こう頭が切れるようになってきて、で、まあその知恵で、こう仲間をね、助けたり束ねていって、それを快感を得てしまうみたいな。
人を心理的に操ることに気持ちよさを覚えてしまうよな。
そうそうそうそう。
お根性、姑さんがそうやからな。
そうそうなんですよ。
萌えとかをうまいことこう操ってきたっていうので。
だそれももしかしたら姑の、だから全て計画やということですよね。そうそう。いや、
もちろん、もちろん。一回そういう知略的なものを見つけさせて、
はい、
で、まあ、またフラットにしてもらった。
はい。いやー、だからね、なんかその、世界観的には、いやもうこの街どないなっとんねんっていう、こう違和感が結構あるんですけど、でもなんか、あの、こう許してしまうというか、なんか普通に面白く読んでしまいましたね。
漫画ならではの世界観が一応ちゃんともうあるから、まあ、そういうもんやとして読んでしまうよね、
まあそうですね、だからまあ嫁姑問題とかこう結構その一般の家庭の話、でその嫁姑問題を軸にして、ここまで話膨らますことってできるんやという、その驚きの方が強かったです
ね。確かにな。まあもう、別物の話になってる
し。もう最後別物でしたよ。
町の支配者を倒す話になってるから
ね。普通の嫁が、ねえ。
嫁衆たちがな。
そうですよ。で、なんか第4巻のね、ところのラストで、その主人公の萌えが、そのまあまあいろいろこう姑にいじめられてきたのをこうかいくぐってきて、でちょっとこうカワット全体についても若干気づき始めるわけですよね、カワットの課題というか、でそこでもうその主人公が、私はもっと強くなりたいみたいな、
そう主人公やな、
言うんですよ。もうそのセリフ、あの絵柄から絶対出てこないでしょ。バトル漫画やんみたいな。
確かに。
この嫁どこに向かいたいのっていうので大爆笑してしまいましたけどね、僕。
すごいよな、ほんまに少年漫画になっていく
もんな。なっていくんですよね。
だからほんまそのさっき言ったように、最初は嫁姑問題 で、
はい、
で主人公の成長がこうあって、でラスボスっていうやつが出てきて、
そうそうそうそう、
で最終的にはその、まあ、嫁姑番付っていうのが1から10まであって、
はいはいはい、
この町の中で10人トップ10の嫁と姑関係に苦しんでる嫁がいる、
はいはいはい、
でそいつらを、まあ、物語の進行で一人ずつちょっとずつ仲良くなっていくのな、知り合っていて、はい、で最終的にそいつらが全員で力を合わせて
そうそうそう
でみんな結構それぞれ特性というか、
そうそうなん
ですよね、得意なことがいろいろあったりするの、で全員で力を合わせてラスボスを倒すっていういや、マジで少年漫画。
完全にね、流れはそれですよね。だからあの番付の、 だからこうついついやっぱああいうランキングって結構男心をくすぐるんですよね。でなんかこうちょっとずつちょっとずつ小出しにしていくじゃないですか、うん、あのなんかこうランキングの人の出し方も絶妙やったなと思ってるんですよ、うん、結構序盤に5位の人が来て、うん、だから主人公のワンランク下ですよね、うん、が出てきてその人によってこう番付があるということを知って、うんうん、でその人からその3位の人を紹介されて、うん、だから自分の前後と最初に来るじゃないですか、
はいはい、
で、でそこから今度はこう下の下位の方の7位と、うん、で10位とっていうのを来て、うん、間がじゃあちょっとずつこう抜、うん、歯抜けの状態で来るわけですよ、うん、で最後のこの2位とか1位の方ってやっぱ最後の後半の方に持ってきててっていう、うんうんうん、この4位でこう主人公萌えがいて、うん、なんかこうワクワク感というかこれより上位2位、うん、1位の人ってどんな人なんやろうとか、うん、なんかそういうこうなんか全然嫁やから、
うん、
あのハンターハンターみたいなこう要は強さとかそういうのではないはずなんですけど、
うんうん、
なんかそのそういう要素を感じてワクワクしちゃうっていうのが、うん、僕はすごい心地よくてですね、あの番付のところ
が。だからその番付も単純に姑からすごいいじめられてるやつが上っていうわけでもない
よな。でもないんですよね。
だからそこのなんか、まあ、言うたら嫁の苦しさ加減っていうのがランキング、まあ、誰がつけてんって
言われてる。そうなんですけど、ね、誰がそこ分かるねんっていうね。
そうそう、なんで内部事情も分かってんの。まあそういうランキング付けも面白いよな。
まあ面白かった
ですね。力技じゃない感じ。で一番最後に9位が出て
そうそうそうそう。あれちょっともうなんか、うん、あの尺なかったから無理やりそこで出しました感がすごかったですけど、9位だけしかもあれですからね。その一人じゃないですからね。
そうや
ねん
な。うん。まあ俺もあれもまあラストやから。
はい。
もうほんまに大盛り上がりで終わるからうまいこと紛れて
はいはい、はい、
まあええかって許せるけど、
まあそうですね、
あのなんか通りがあんねんな、その町に10本の通りがあって、
はいはい、
で誰かの策略で各通りに1人ずつ番付に入ってる嫁がおるっていう
な、うんうんうん、はい、そうそうそうそう、
でその旧街道っていう通りには、
はいはい、9
位のやつが、
はい、
そこに住んでる嫁全員が9位。
9位。そうそうそう。それはなんかそのラスボスが、要は仕切ってる最後の砦のところだからっていうことなんで
しょ
うね。
全員が苦しい思いしてるっていう。
そうそうそう。なんか9位出てきてね、いろんな嫁が最後、こう、エスコートしてくれるじゃないですか、うん、主人公こっちをって、うん、こっちを教えれるから、みたいな。お前らどういう嫁や、みたいな。忍びのものでしかなかった
んじゃない？あっちには何々がいるからこっちよみたいな。
そうそうそう。あの協力具合と、うん、あと8位の、うん、あの怪力の女。カーンって
両手金槌。
両手金槌でね。壁最後ぶち破る、ぶち破って大穴開けて、こっから行きなみたいな。かも。
あの人旦那を殴って病に
行ける。そうそうそうそう。
自分殺しに
して。そうそう、力がありすぎるから。うん、だからいろんなこう事情を抱えた女性が、だから最初の方の登場、まあ要は主人公と特に仲良くなってくるあの嫁の方がなんかこうまあ普通っちゃ普通でしたよね。3位とかもあのまあ介護に追われて、でお母さんがあのまあちょっとそこの過信状はよくわからなかったんですけど、その嫁に介護を全部任せて、で旦那の世話するのをやきもち焼いて、嫁さんの服を近くの鉄塔にかけまくるっていう
なんかだから姑さんの中で矛盾してる心があって、
はいはいはい、
旦那の介護したないから姑に、あ、嫁に任してる割に嫁が介護してるのを見てなんか悔しい気持ちになる。
そうそうそうそうそうそう、
なんかこういうなんか、うん、まあ人間らしいっちゃらしい
けど、そうですよね、なんかまあ、うん、確かに若干あるよ、あるかなとは思うんですよ。うんうんうんうん、なんかまあ介護できない体なのか、
年、うんうん、やしな。
ね、
うん。
まあそういうのはなんか、まあ妙にリアルなところもあるなというのは思いましたね。
うんうん、でも俺、番付は俺、
はい、
リアルに、5位のゴンノリさんが、
はい、
一番きつそうやなと
思って。あのね、あの家庭めっちゃきついっすよね。
めっちゃきついやろ。あれ俺5位じゃないと思う。
いや、ほんまにもっと上でしょ
う、うん、
いやもう言うたら主人公より上の気がしますよ。いや
絶対にそう。
ねえ、だって一番影響を受けてたじゃないですか。うんうん、そのまあまあちょっと説明しまし、うん、しましょうかね。うんうん、なんかまあ一応なんかそのまあ家のまあ姑さんに子供が二人いて、うん、その男の子二人をもう奪われ、
うん、
で旦那もそのもう実家に帰ってきたことで、うん、その昔のもうおもちゃプラモデルやなんやらそういうのの
子供帰り
してそう子供帰りしてもう嫁さんそっちのけやみたいな、うん、でその5位の、ゴンドギさん
ゴンドギさん
ゴンドギさん
やったっけゴンドギさん
ですわゴンドギさんかゴンドギさんはの部屋自体がなくて、うん、あの縁側 の、うん、あの
廊下の
廊下の端っこに自分のスペースがあって
カーテンで仕切ってな
そうそうそうそうで、あの、姑さんが、もう子供べったり、こう、自分、抱え込んで、うん、その子供には、あの、さやかさんって言って、お母さんと呼ばせないみたいな、うん、あれは辛いでしょ。
めっちゃきついよな、あれ。
で、しかもその、男の子二人の名前を付けたのが、うん、ラスボスっていうね。そう
そ
う、
ご神祖さんがな。
そうそうそうそう。
なんかもう、もはや名前も付けてないし、
うん、
育てさせてもも
らえない。
子供と。で旦那はもう子供に帰ってしまって
そうそうそうそうそう
もう全然嫁のこと気にしないし、はい、でお母さんも冷たくするし、
うん、
で自分の部屋もプライベート空間さえほとんどない
ない
めちゃくちゃきつい、
いやあれきついでしょ
めちゃくちゃきつい
あれ一番辛いと思うんですよ
一番辛いと思うわあれ
でも外から丸見えでしたもんね
部屋
もね
そうそうそう縁側に面してる廊下やから
そうそうそうそう
外からプライベート丸見えない
あれよう耐えてましたわあれもう2位でもいいんじゃない
ですか。いやそうやな2位やな、う
ん、2位
2位だってまあ2位も辛いっちゃ辛いか
まあ家の事情みたいなのにねでも最終和解しましたねあれもね
まあ2位3位はでもええ勝負やな、
まあ、そうっすね、
うん、どう考えても3位よりは上
そうっすね3位はもうちょっと下な気がするんですよ
もっと下4位より下やと思う、
うん、なんかそうっすよねゴンドギさんとチェンジなんちゃうかな
という
。
チェンジやな、3位と5位はな。
そうですね。そんな気はしますね。
確かに
な。なんか、まあ1位とかは、うん、まあ最後、まあラスボスと通じてるんやろうなと思ってたんですけど、
うんうんう
ん、なんかね、あの、ご神儀、えご神儀あ、ご神祖様か、
うんうん。
ご神祖様が出てきた時点で、
うんうんうん、
あこいつの嫁なんやろうな、みたいなのなんとなくわかりましたけど、うんまあなんかあそこから辺からちょっと話もだいぶ壮大になっていっちゃいましたからね
そうやなあれ1位の旦那さん
はい竜王丸
竜王丸全員にレイプされて終わった逆レイプ
そうそう
あんまり見えへんシーン
そうですねあれは斬新でしたね
斬新やったな、
うん、どこまでされてるんかみたいなちょっと気になりますけど、うん、
でもまたがってるシーンはあった
りありましたね、
うん、
またがってはいましたね
またがってはいただ
それをだから入れてるんか入れてないのか、まあそこら辺は、まあ。
でもおもちゃいっぱいあったよな。
まあそうですね。だからそういうのでいじめも、ムチとかで叩きまくってただけなのか。
確かに。なんか失禁してたしな。
失禁してましたね。
で、ガチャって後で来たやつが、うっ、こりゃひでえ。どういう状態やったよな。ケツになんか突っ込まれた状態で気絶してたとか。
相当ひどかったんだと思いますよ。まあまあ両手縛られてでしたし。失禁してるから、まあ、クソも出てると考えてもいいかもしれないし、で、まあ、全身だから、ムチのあざだらけで、いや、まあ、ひどい。まあ、でも、なんか僕、その状況で、これはひでえっていうのもおかしい
と思うんですけど。そうやね。俺、あんまちょっとな、違和感って。なんか、客観的すぎるかな。
そうそうそうそう。いや、幼馴染みやろ。
そうそう、発見したやつな。
そうそうそうそう。
第一発見者、幼馴染み。うっ、こりゃひでえ。
それ、なんかもう、襲われてたというか、なんか、ある程度女性たちが、
うん、
そう、集まってきてるのを、
うん、
なんか知ってる人のセリ
フですよね。そうそうそう。
だって入ってること知らないわけですから、
うん、何か起こってんなって分かった上で見に行ったんやったら分かるけど
そうそうね
いきなり見たらおい大丈夫かってなる
わ何やこれはでしょ、うん、ねえうこれはひでえってそれはちょっと確かにね冷たいっすよね、うん、
冷たいな、
うん、